もっこもこパレード。
現場ですね。大体、まあ、並んでるんですよ、うん、女の子で V の中ではこう、ね、女の子しか映ってないじゃないですか、で例えばメインで絡んでる大人さんがいたりとかってこうずっと行列に立つんですけど、こう順番にこう監督の合図でこう左右からこうフォーメーションでかけてるんですけど、たまにですね、あの一番悲しいのがですね、並んでる人が途中で出ちゃって床に出ちゃって、
その
うちあのこっちにごめんなさいっていう V なんで声出せないんで、まあいいよみたいな。
ちょっとフォーメーションの指示どんな感じです
か。フォーメーションの段取りをね、初め組むん
です。次そっち側が右側がみたいな。
こっちこっち。
あ
こうそう。すごい。じゃカメラがあんで、ね、こっちから
戦争みたい
でこういうとか。
戦争の
戦争のね。諸葛亮
みたいな。影弱いぞみたいな。
水攻め。
弾幕弱いぞみたいな感じですけど。
あれです、みんな本当に。カテさんなんか思い出に残る現場とかですか。
私ですか。私あのそれこそレバンドさんで昔、
うちですか。
なんだっけな、人間考察っていうね、あのあった
んです。はい。
あれで1ヶ月、ガナリさんなんですけど、ガナリさんから。なんかあの違う、本当その時に柳さんも辞めてたはずなのに、
はい、
あの社長にちょっと今からネバーズの面接行くぞって、今度行きましたよ、いいから、今日はちゃんとしてきて、ちゃんとしてきてって何か分かんないけど、ちゃんとして行ったらなんかネバーズの感覚全員いたんですよ、
うわ、
会議室に。
僕も行ってたかもしれないですね。
あで、てか柳さんがなんか、はい、趣味がその時逆難だったんですけど、逆難はやめたり、お前はできんのかみたいになって、なんかできますって言って下にこうやって、まあね、下に行こうって言ってたからできますって言って言ったら、じゃあカメラ渡すから1ヶ月。
ああの企画ですか。
はい、
あすごい。
カメラの企画わかんない。何その企画わかんない。
それ
私あの今でこそもう信じられないけど、本当に一人逆難しに、あの隠しカメラ
すごいす、ね、
手持ちカメラを2個持たさせられて、
電波少年みたいな感じ
で、電波少年
ガチで言ってました。
まずいじゃないですか、いろいろと。
今はまずいですけど、
今はまずいですよ。いや、
あでもでもその時もその、あの最後やった後に、ちゃんと遠隔取ってこいって言われたんで、あの素人の人と2人で、ホテルに行って、やった後に、と私 AV やってて、これ実は AV で隠しカメラ撮ってるんだよね。
それ怒る人いませんでした。
それは通報されました。結構ダメなパターンが結構多くて。
それはそうでしょ。
無駄にね、芸能人とスポーツ選手はダメって言われたんですよ。それ後付けで言われたから、そうやっちゃったんでね、やっぱね、私、芸人さんとか
も。そんなにそういうスポーツ選手とか芸人とか多いですか、割合って。
すごいよね。
大物捕まえて
る。レバンドの人は喜んでますよ。本当やべえ。
そんなやべえレベルやばい。それやばいレベル。
一興じゃんとか。
本番裏見て
る。いろいろとまずい話ですね。
これ、そんな昔ありましたっけ、そんな。
結果、途中ちょっと嫌だったというか、いい素材を取るために僕たち同行しますと。で、レバンドの人何人かが、いつも渋谷、今日は渋谷行きましょう。じゃあ今日は浅草行きましょうとか、サザエさんあの人ナンパしましょうみたいな。
でもそれで結局ナンパしてやることになって、結局その
10何人いるから
映ってもいいよって人、
はい、いました、いました、全部だよ、映ってもいいよ勢が多分4人ぐらい、
10何人10人ぐらい無駄打ち
を。そう、無駄打ちしてます。ただ気持ちいいだけ。
夢しか運ばない
ですね。夢しか運ばない。
もう、平気だ。平気というなと思って。
ただ気持ちいいだけ。
ありましたね、その人間考察っていう。
そう、あったんですよ。私、あの時が本当に一番大変だなと思ったし、なんなら、なんかあの時にちょっと病んじゃって、いや、もう取れないですって言った時に、
どこを病むんですか、気持ち
で。なんかこう、気持ちだけだったんですけど、なんかその、毎日毎日、電話かかってくる、電話の人から、
電話の人から、電話
の人から、今日はそんな気分じゃない
です。まあ、当時なんかこの人間考察って言って、やっぱこう人間のその行動心理だとか、心理でどうなるんだろうって、やっぱ違うものを作りたいっていう。
だから昔からそんなのやってたよね。
そう
ですね。なんか女の子と知る男優をなんか一人やりなんかしてるのかとか、
なんかいろいろね。
ラーメンだけ。
あったあったあった。
大昔ですね、それね。20年ぐらい前
です。それをドラマ
で
高橋
がそうい
うのができて、
あれと企画部と夏目。
一緒に、それこそ全裸特別で一緒に
やる。夏目なのじゃなくて、
七瀬なんじゃなくて、それは全裸特別の時の主演の子でね。
そう
あの私はアクティブデベロッパーと組んで悪いことする悪役だったから。
でそれでその子はラーメンの生活をクリアできたんだよっていうのを先に言われたから、うん、でもやんなきゃいけない。
食べとりが
やらなくていいし、やらなくていいしっていうなんか、
教養
その
説は
ね
教養
教養だった でも気持ちよかった
気持ちよかったね、教師だから
気持ちよかった何よりですね、
まあ、でもそれがすごい記憶に残ってて、でそれをその DVD で結構周りがいっぱい買ってくれて、あとナンパした人たちが買うよ買うよと思い切れる
でもちょっとわかるかもまあ記念ですからね全然自慢してきますしね
私でも当時デビューして2、3ヶ月だったんですよ。そんな私にそんなことさせて、ちなみにまだ 3P とか、なんかそういうはやったことあるんですけど、外人とかなかったのに、間違って外人ナンパしちゃったもんね。
自分で
間違ったんや。
これは分かりやすい感じ
じゃないですか。いや、なんかカーブみたいな。で、なんかその人がなんかさ、友達呼んでいいみたいな。すごい人数とやるっていう。
それは当然オクラヒリの。それは気持ちよかった。なるほど。気持ちいい。向こうだから
。いろんなこと体験してしまうっていう。
ああ、すごいですね。青春ものみたいですね。
でもう一回やりたい。
そうみたいですね。やりたい。今だったらね。
今だったら。
それちなみに今見られるんですか。今だ。DMM とか出てる
んですか。どうなんですか。
もうちょっと
ね。ないかもしれないですね。
超見て。
そうですね。7年
当時やっぱりこうやっぱ女の子にのポテンシャルだとか、まあ、面接してみてどういうことやりたいかとか、うん、なんかこの個性生かすみたいな、はい、やっぱこうね金太郎飴みたいな作品がやっぱ多かったんで、すげえ監督陣と、ね、監督陣10人以上
ですね。そうですね、怖かったです
。10人以上いて、まあ、なるべくこの子の個性を引き出してなんか撮ろうみたいな、うん、本当に全然エロと関係ないところをでそこで勝負させてあげようとか、うん、なんかいろいろねやってた時期がありましたね。まあでもエロいはエロいですよね。そんなナンパして。
でも何やりたいって言われて、当時漫画描いたんで、あ、自分の漫画を描きながら描いたやつで、その漫画のまんま AV 撮りたいですって言って、マネージャーに、うん、それで行こうって言ったのに、なんか君は趣味に逆なんて書いてあるけど、逆なんもう撮ろうって言われて、持ってきたスケッチブックが出せないのが終わるっていう。かわいそう。あれ書いてきたのに漫画と思って。
そのぐらいだったんですね。
そうなんです。
でも、ね、逆なんて書いたの漫画出たら出まずで買うよ。
いや、もう買いますよ。逆なんはもう本当に趣味だったんです
か。その時は本当に趣味だったんです
よ。逆なん漫画で。あ、じゃあもうね、いけそうなの。でも、ノブさん、あれですよね、ナンパ大好き。難しいですね。
でほら違うから人妻専門だから、
ああどうしてもこう新宿城に走ってしまうっていう、
うん、
よく昔はあのデパ地下でナンパしてました。デパ地下で、
そうこれ面白いんですよ。あのね、デパ地下でナンパするっていうのの話がすごく面白くて、うん、AV の現場じゃないけどちょっと聞いてみたいかも、う
ん、ナンパの現場として、
ナンパの現場どうやったら人妻をナンパできるのか、
うん、昔よくデパートの地下行ってですね、こうふとこう可愛い方がよくいらっしゃるって、
はい、
こう
可愛い30代ぐらい、
30、40代、50代、ただ20代の頃ですか。僕はあの20、25とか、うん、なかなか、なかなかの上です。すごいですね。このビジュアルの25歳、
25歳が40、50代を何パする、
ね。そうですね。でよくある日気づいたら鏡、まあ、カゴの中って個人情報垂れ流しだなっていう。
うん、
あのこの後こう帰ったらこう子供さんとか旦那さんがいるのかとか、まあ、この年でも独身の方なのかとか、うん、あのあそういうのは分かるんだと思って、うん、
あのカゴって買い物箱なん
ですか。
お肉を3枚買ったら3人カゴになる
かな、何を買うかで
鑑定的なことですね。
そうですね、うん、でよくあのお声かけさせて、
まあ、デパートもしないです
よ。どんな感じの人に声をかけてたんですか。
あの普通そうな方ですね。
なんて言ってくるんですか。
とにかくいろんなポイントがあるんですよ。 やっぱこうデパートの中でやっぱちょっと緊張してる人って、
はい、
なんでこうやっぱ不登校デパートとか大きい通りからですよ、ちょっと外れた時ってちょっと人間心をポッとするんで、必ずナンパのポイントはですね、相手がどう聞けるか、話を聞ける体制になってるかどうかが一番重要です、まあ、そういうところでデパート出た時にすいませんで、あとはもう正直、
あ、ナンパです。
ナンパです
っていう。今買い物だからなんか
言ってる。イケメンじゃない
。いやいや、そういうことじゃない。やっぱね、こ
うまあそうやってね、そう言われるだろうなと思ったら、笠井さんが言うか
も
わから
ない。もっともうちょっと。私でもできそうなナンパンことを教えてほしい。できないです
よ。仲間呼ぶ会にどうして
もできない。ナンパンはあれですよね。あれ
詳しい。今も逆ナンパンしたいですか？
今ですか？いや、したい気持ちなんですけど、ちょっと体力がちょっとついていけない。体力ちょっと私は19歳なんですけど、気持ちは
19
歳。じゃあまあ7年前から出てない。
年バレちゃう
し。なんですけど、ちょっともう最近腰が痛いんで、ね、家に帰って寝た
い。体力使いますからね。
だって自転車とか。
自転車で体力使ってるんで、あとはもう省エネで過ごしたいです。
クロスさん自転車すごいもんね。
自転車すごいです。
いやだって本当にさ、本当に
ロードバイクですね。好きなんです。好きで乗ってるんですけど、でも疲れちゃうんで。それはロードバイク。
身も負担もないこと言いますよね。
でもなんか体力作りっていうか、健康のためにっていうか、なんかそう。老後を考えてっていうか、
老後を考えて
あ、ちょっと老後出たんで、あの将来っていうか、はい、私 AV 女優を引退するんですか、いつかは、まず、
いや、引退してます
で、引退後はどうするとか、はい、なんか考えてる
いや、本当は、特別退社で引退をしたくて、なんかみんな結構、最近心配されたって、ファンの人たちにも、この人、一人ぼって一生過ごすじゃないかっていう。
心配してる
あ、卒業した女優さんから
すごい懐いちゃう、
そうなんですよ、そうなんですよ、ファンの方が、あのちゃん幸せになってねみたいな気持ち、親の気持ちで見られがち
だったの、ありがたい話ですね。
あとはなんか卒業してきた女優さんが来たら、大丈夫って LINE が来たりする
んです。それはなんでですか？なんか
結婚した女優さんで結構結婚してる方が多くて、子供生まれたとか、私出産なかったかもしれない
。私は幸せだけど、片井さんは大丈夫っていう。
そう、まだ君一生 AV やってるの大丈夫っていう、その心配。
まだやってるんだ。
まだやってるの
大丈夫。
この上から見て若干ちょっとイラ
ッとします。ちょっと2、3年でやめてくんですよ、AV 女優さんが。まあ、そうそう。幸せをつかんでなのかわかんないですけど、飽きたのかわかんないけど、あの人、
まだいる。
まだいるし、私は結構メールになったので、LINE のタイムラインにすぐ、結婚したいと吹き続けるんですね。
なかなか言わない。前向きな目
に合うんじゃない？ 4回だと言うんだけど、本当に彼氏がいないんだ、切実なことはすごすぎるっていう、
ね、彼氏って何なんだろうね、笠井さんとって。
いや、わかんない
です、ね、ナンパとかしてるし、それなりにセックスはプライベートでもしてるんじゃないかなと思うんだけど、
だってそれはだって付き合いたいって人は山ほどいるでしょ、
付き合いたいって言われないですよね。
まあ、でもやっぱそれはちょっとひるんでるんですよ、みんな。
セックスはしたいってめっちゃ言われるんですよ。なんか、
はっきり伝え
た人が多い。すごい、はっきり言う人が多くて。
セックスはしたい。でも、
でもお前とは付き合いたくない。
それ、AVM 前で私よく言ってた。
ひどいやつ
だね。セックスはしたいけど、付き合いたくない。
いや、だってセックスしたいけど、付き合いたくないお前とはっていう風に書いてたから
ね。ああ。それ、もっときじゃない。あ、するしかないじゃない
です
か。
したあとも書いたん
ですよ。リリース。したらやっぱ、
キャッキャッキャッキャッリリース。つまん
ねえ、セックスが高くて。なんかわかんないけど。つまんねえセックス。男っぽいですよね。
男っぽいですね。
すごい男っぽいそう。
でも AV 女優さんって男っぽい人多いかも。
そうですか。
プロでぐるぐる回せてる人は割と男っぽい人
も。確かにそんな感じちょっとしますね。
サバッとしてる。なんかすごい、
なんかたまにこう、飲み会とかでもあっても、エロい話一切出ないっていうのは結構。
エロい話じゃなくて武勇伝になってたり
ね。
エロくないしみたいな、逆に。なんか。
うずらの卵入れたみたいな。
あ、ごめんなさい。
まさに武勇伝。
ごめんなさい。はい。
そんな、なんかもう、超越で満載と、男の人は何もできない。うずらの卵が入ったバンコに、バンコ、マンコだし。
まあ、ね、ろくでなし子さんが裁判ありましたね。
はい、
そうね。大丈夫、マンコあり、あ
げ
て、
マンコあり、マンコ、いい。
大丈夫です
よ。これ
放送されてませんよ。されてないですよ。大丈夫です。
今まだ
大丈夫です。なんとか、なんとか、疲れた。
疲れた。 しい。なかなか手を出されないっていう、結構悲しい人たち。どなたかしてって。
それはこうもうちょっと仲良くしてたらそういう関係になるのに、早い段階で摘み取るから
感
情がなくなるみたいな。
でも言われますけど、でもなんか3回人と会うことってあんまなくって
ナンパしみたいなこと言うてるからすごい3回からぐらいだ、大体スタートラインは
田舎のやりません先輩みたいな。
でもなんかこれは本当に言うんですよ。私はセフレって決めたら割り切った関係でセフレしかしないんだけど、3回目ぐらいが一番良かったんですよ。
3
回でも飽きちゃうとね。いや1回目はねいまいちなんですよ。2回目もまあまあ、3回目が一番いいんだけど、ここで切っちゃうのが一番いい。
悲しい、
いろいろ美学があるんですね。
一番いいところで別れるのがいいじゃない。
それ以上行くと次こっちがメンヘラになって次に切られちゃうから
。メンヘラって何なの。カズラのメンヘラがよくわからないです。私あの一回やった
と
か
じゃメンヘラ一回やったら私のものだと思ったんですよ。とりあえずメンヘラ
男だな、
そういう男いる。
なんか
連絡、
ね、
をして連絡をしてすぐ帰ってこないとめっちゃ切れる
って。ああそういう男いるわ。
男らしいもん。ああ、でも怒るってなんで LINE 立ち上げとけよみたいな。
そう、LINE 気づくになったらすぐ返せよって
。怖い怖い怖い。
女の子もそうなんですけど、私仲がいい女優さんでアグノミクションっていう女優さんがいて、あの子も、あの子とかも、私はお前のものじゃないんだよっていう喧嘩をしょっちゅうしてる。私のものなのに、なんか違うこと、違うこと遊んだりするから、それで許されない。
その他の人と遊んでるのもちょっとイラッとする。
そうなんですよ。私の所有物感を出したい。
アベノミクションそんなことしてるんですね。
よかった。
私ね、これって世界的にあんまメンヘラ
って。LINE で繋がってるけど、はい、私はあんまり葛西さんに愛されてないこと。
違いましたよ。川
名さんがそれ言ってたら、なんかもう気がつけない
だろ。川名
さんは私のこと。のものなんだから言ってたなんか受け取
った
感じ
で、たったこの短時間で全員が付き合いたくないなって気持ちが強烈。
絶対付き合いたいと思ってます、ね。
やり全然やりたいけど全員付き合いたくない。
やりたいけど一発やりたいけど付き合いたくない。そう。
みんなそうです。めちゃくちゃ笑ってます。
めっちゃ笑ってマスクしてる
の。こんなに納得したことないなって思うぐらい。
そうですね。
なんだ
ね。死ぬって言います。
死ぬ、
死ぬよ、死ぬよって言
います。なんかね、でもね、メンヘルっぽくないんだよ。なんかメンヘルってもうちょっとこう、しっとり、じっとりしてる感じ
が。そう、
難
しいです。
死ぬ、
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 見てって言うと何もない
です。綺麗、綺麗ですね。
真っ赤。
綺麗、綺麗。
何にもない。
ちょっとね、ここ綺麗な、
結構どういう感じで、やっぱこう、なんか、まあ、なんかやんちゃ、手がやんちゃしたな、みたいな。
手がやんちゃしたな。
いるんですけど、
なんか死にそうにないもんね。
いやでも死ぬよって言いますよ。
言ってるだけだ
し。調べたら何歳ぐらいからこの感じなんですか。
なんですか。でも結構10代からこの感じなんですよ。なんで、あのなんか落ち着かないねって言って、地元の友達にすごい、あ、19歳なんですけど今、
はい、
あの地元の友達にすごい会った時、同窓会とかで会うと、君だけでよ、そんな落ち着いてないのみたいな。やっぱこう同窓会とかチェックしてなとか言って
た。だから
その、これ原因ですね。
これ原因ですね。
同性の大学生がいいことですね。
ちなみに、あの加瀬さんあれですか、あの例えばその同級生とかが、あの加瀬さんが AV 女優してるって知ってる。
あ、みんな知ってますね。応援してくれてます。
いい話ですね。
いいですね。
うちもそうなんですよ、割と。うちもそう。タメさんもうちの旦那ため息頃なんですけど、あのタメさんもそうし、私も割と。うん、で、あの。そうですね、今うちの子ね、中学校になったんだけど、小学校の時とか、小学校の学校の先生とかね、あの同級生のお母さんとかお父さんがね、みんな来てる。
面白
いでしょ。全然いじめられないです。
あ、爽やかだから、もう川さんが爽やかすぎるから、爽やかな変態だから、
爽やかな変態。
うちの旦那がほら、あの、お母さん方にね、あの、なんか、あの、うちの子のね、何々君のお父さん、ビデオを撮るのがお上手だと思うんで、あの、卒業記念の何々なんで、ビデオを撮ってくださいって、
そう、それ全員で最後に床吹いてる方がね、
それあれで、
それ最高なんですけど、
本当にビデオ撮りましたよ。
間違いはないですよね。
それは、それは、小学生の女の子の乳首がいっぱい見える。
普通に、普通に、あの、そのくらい割と、あの、オープンな感じ。
あ、
まあ、けどオープンにしているからでしょうね、う
ん、こちらが人がやるんだと、あの、ね、隠してる と, 隠してるとあの脅迫のネタになっちゃうんです
よ、
うん、
弱みにな
る、ね、そういや隠してると弱みにな
る、
うん、
なる
ほど、うん、なんでか、まあ、なんでここまで開き直るにはちょっと時間が私はかかりまして、
そうですね、
ため息頃は ね, あのね何の奥さんがいたのってことですね、
あ、
ね、
あ、はいはい、は
い、いたんですよ、うんうん、私と付き合いだした頃とかね、
その頃にいたわけですね、
ちょっと憎しみが、
はい、それでね、うん、タメさんね、あの他にもね、あの女の人がね、6人ぐらいいたんですけど、
うん、6人で 6人ですか、
モテるんですね、
タメゲさん、あんなハゲてるって若い頃、若い頃の話よ、でね、あのもう若い頃の話ですよ、でそうなんですよ、私と付き合いだした頃ね、はい、それで私7人目の女みたいな感じだった、
でも日曜日、
そう、でそれで私4人だったから負けたと思ったんだよ、そこからまあ付き合い始めたんだけどね、でそれまあそうしたらね、あのまあ何のことかバレたんですよね、
なるほど、
あのプライベートセックスのビデオ、あれが宣伝をデマンドが一生懸命しちゃったもんだからバレちゃった、
そうしていたそう
そう、でバレちゃって、そしたらねもうね怒っちゃって、
まあ大変
だ
った
そうで、大変だったんです、
お
ー、タメさんね、こうね、ナイノさんに家の中で追い詰められてね、包丁突きつけられてね、
お
ー、そう、私と一緒に死ぬか、あの女を取るか、なんじゃあんじゃみたいな感じだった、
お
ー、でも包丁をバーンとこうね、目の前に床に突き立てられたら、ドーンと刺さって、ビーンって始まって、タメさんが私に当たってて、買わな、知ってる、トムとジェリーって知ってるっていうか知ってるよ、トムとジェリーでほらあの包丁とかノコギリが刺さるとビーンって言うじゃん、あれ本当だよって、
たまにトムとかもなりませんね、
そんなこと言ってる場合じゃない話なんですよ、よく聞いたら大変じゃんそれっていう、殺されちゃうとかそういう話になっちゃってて、大変じゃんって話になって、でタムさんに家を出て、家出て、うん、で私と一緒になんだか行き場以上私も含めて逃亡生活みた
いな、へー楽しそう
今にして思えば楽しい、
まあ、知らなかったら楽しいです、
ね、なんか愛がそこにあるからすごい楽しそうですよね、
俺でさ、その時に
ね、レイゲルっぽいこと言いましたね、
その時にね、結局ね、うちの親とかにあのバラしてやるぞっていうふうに言われたんですよ、
あ、なるほど、
それまでに一応隠してた、バラしてやるぞって言われたの、
うん、
それでしかもそれこそ女友達なんですけど、昔のね、その私学校通ってたもの、その同級生の女の子たちが、たまたまそっちの内縁の奥さんと知り合った、
うん、
それでその子たちが卒業名簿とかからうちの住所とかを協力して奥さんに調べて、うちの実家の方に配布とか送ってきて、
やばい、や全く嘘にひどいしてる
の、ってなって、でこれはちょっとね、あのもう親に、ね、うん、変な風にばらされるよりかは、うん、自分で言っちゃった方がいいやと思って、うん、うちの親にちゃんと言ったんですよ、うん、でうちの親にも言ったし、でなんかまあ親戚とかにもなんか言ったりとか、うん、いろいろねばらされそうとか、まあ、言ったりして、で、まあ、うちの親がもう本当呆れたと、お前は一体何をやってんのかと、
うん、
その前私離婚してますから、
うん、
全くねもうね次から次にろくでもないことするなっていうふうに言われながらも、まあでもしょうがないかって感じでね、
うん、
諦めた、でそれでそんな男捨てなさいって言われたんだけど、いやでもなって言ったら、じゃあ捨てないんだったらちゃんとしっかり付き合いなさいってうちの親に言われて、でまあ付き合うことになって、でなんか結婚することになったんですね、でそれでだから結局あのなんていうのかね、その時に思ったんだけど、その向こうはね驚きまんまになったんですよ、私のこと、
はいはいはい、ひるむ前提で来て
もらう、そうですそうです、でもその時に、あ、隠したら脅迫されるんだと、隠さなきゃいいやと思って、うん、それでいろんなとこに、あの私実はねこういうの出ててねって、私フリーライターやりながら AV 出てたんですよ、その頃ぐらいまでは、でなんであの担当編集者とかにね言ったりした、そしたらみんな気がついたりして、いや言っていいのかどうかどうしようか悩んでた、ビデオ屋で見かけたんだけどすっげえ似てる、絶対そっくりと思って3本目ぐらいで確信したんだけど言えなかったって言われて、
言えなかったけど抜いてたと思いますね、
そうです、3本も借り上がって、
この間が一番気持ち
な
ん
て、
そうです、ね、お絶対じゃん
3本も借り上がってとか
一本で気づいたんですよ、
男の男の子とかもね、うん、あやっぱりそうだったんだ、絶対間違いないと思ってたから、
あそこの袋が一緒だよみたいな言ってるんで、絶対
そうこと
が
ダメですよね、
まあ、
でも
職業ですけどね、まあ、でもね結局隠さないで、隠さないようになってもあんまり支障なかったんですよね、
うん、
うん、あの隠してた時の方がなんかバレちゃうんじゃないかなとかってあのちょっと悩んだりとかそういうこともあったんだけど、結局 完全にオープンにして開き直ってこれ誰にも隠さないことにしようとかって思ったら、うん、すごい気が楽になって、うん、しかもバレたからってそんなに何かデメリットあったかったらあんまりない、
う
ん
う
ん、
犯罪してるわけじゃないです
よね。しかもあのバラしてからの方が堂々と仕事できるようになったせいか知らないけどすごい売れるようになったし、あ、よかったなと思って、
タブ全開になりますしね。
そう、タブ全開、そうそうそう、タブ全開で、いつも良くて、ちょうどたまたまトナイト2って番組もまだあって、うん、それでなんか
トナイト2ってすごい昔の番組の話して
ますよ。そうそうそう、
すごい昔。
それで北野誠さんと一緒に心霊スポットですね、はいはいはい、でそれですごい面白かったね。でそれをほらネタにしてこうやってね本もね、どんどん出
してます、
うん、
あ、すごい、
そんなことになるわけ
です。すごいしっとりした文章ですけどね。
でもこれはもう何冊目か、もう観音小説で最初デビューしたんだけど、これもう25、6冊目ぐらいなのか、うん、でしょ。で今度また5月に本が出るんですけど、なんかあの最近はあの観音じゃなくて怪談とかホラー小説とかそっちの方に走ってる感じで、であの民族学みたいなものがもともと好きなんで、うん、そっち方面にどんどんどんどん行って、次の本は純粋な怪談でもなくて、
すごい、
なんか民族学よりの異端衆みたいな感じですね。
うん、妖怪ハンターみたいな。
妖怪ハンターみたいな。そうそうそう、そう、そんな感じ、そんな感じ。
知ってる人があるんだったら言った方が全然いいですね。みんな知ってますか？
僕も知ってます。
結構出してんの？
もう全然もう。
なんか聞いたことあるのは奥さんにバレてすごい怒られたっていう話をちょっと聞いた
けど。そうですね。3日間、そうですね。缶詰であの説得してきました。
え、奥さんは、ね、AV の監督とかやってるの知らなかったってことですか？
いや、知ってますよ。知ってます。就職したのに、あ、知ってた、知ってたけど、
いた上だけど8
年間言えなかったって言って、あ、面と向かっては言って
ない、そういうある日
違う仕事をしてると思ってたん
ですか？あ、いや違うですよ、監督やってました。
あ、じゃあ特に家帰った
ら、まあ、その僕がハメ撮りで出てるっていうのを気づいてたけど、やっぱ一生懸命やってることだから言ってなかったって
。なんで決めたんですかね、チンコで。
いや、もう
チンコじゃない、チンコはモザイクかかってる。
俺のチンコで探すと妄想見ないと探せないです
よ。そういうのあったけど、
あの
彼氏が当ててるみたいなあったけど、
ね、
彼女も一緒なんで本名とね。
そう、なんかアイルの男の声が一緒
だった。まあそれに、まあ、髭に僕映ってましたね、まあ、そういうのがあって。
奥さん黙ってたけど実は知ってたんで、いつか言ってくれるかなと思ってた。
そうそうですね、
いつか告白してくれるだろうと思ってたら、ずっと隠してるからこの野郎と思うよ。
そうですね、
でも旦那さんが
そう
です、ね、喋る。
でも私、サメさんが一生懸命ハメ撮りしてた頃があるんですよ、昔なんか。で、その頃ね、あのどんな人とハメ撮りしたのか話聞くのすごい好きだったん
ですよ。ああ、そうですか。まあ、そういう理解がね、あれば。
面白かったんです
よ、ね。だから、なかなかね、こう、それは40、50になって、監督として、やっぱこう、なかなかないんですよ。ああいう撮り方って。やっぱ AV でしかなくて、女の子に真正面でガチンコでぶつかってですよ。お互いどういうことを表現できる。それはやっぱ若くないと、体力的にはできないし、やっぱ今しかできない演出をどうしてもやりたくて、っていう話を3日間し続けてですね。そ, まあ、そんなことありましたね。ね、ああ、いいです。
なんか、なんかこう家に帰ったらいっぱいこうパッケージ並んでるんですよ。
あ、出た出た出
た。そうですね。エロ本見つかった子供みたいな。
やってる間の奥さんの気持ち考えた
ら、日本ぐらい、
これは
ね、なんかすごいパス盗んだ人が体育館に並べられる
みたいな。でも、あれですけども、3日はほとんどずっと土下座しましたね、もうね。
あ、それご飯は与えられます？
ご飯はほぼ在
り、ね、私も3日ぐらい捕まったんですけど、ずっとトタンメの目を食べ
る。ああ、そうですね、それと同じような感じでやめね。それが会社がいっぱい出なかったんですけど、とりあえず行けませんと、みたいな時なんで、その時ね、タメさんにね、すげえ相談してたんですよ。
うん、そうそう、ね、ちょっと聞いて、
当時タメさんがうちの社長やったんですよ、タメデゴロさんが1年間、その時、あの、それをね、
なんかね、すごい、あの、野本さんのことをうちのタメさんすごい買ってて、で、絶対もうね、この男はもうね、あの、失えないと、レバンドは、
うん、
絶対に、あの、辞めさせるわけにいかないと、うん、なんか、なんとかして引き止めないといけないと、言うんで、すごい、私にもね、言ってました。で、私だから結構ね、この話知ってます
。なんかすごい、あの、監督同士もすごい繋がってて、あっという間とかあるんですね。
でも全然違うもんね、なんかね、演出方法とかね、なんか
ね。あの、タメさんはちょっとやっぱ、うん、似てるとこもありますし。
タメ人になったことなくて、一回も。あっ、じゃないですよ。
ほう。
だってもう、もはやトランプの知り合ったんで、タメ人は、なんか、タメ人にしようとはできないと思う。
やりづらいよね。
入れづらい。え
やりづらい。
見えづらい、
見えづらい
よ、どこまで
音の話
見えづらい、やりづらいよね、考えてね、なんか
そうだった、そういうのダメですか、割とな
んか結構ダメなんですよ、
そうなの、ダメなんだ、
ダメなんですよ、なんか
結構その辺はデリケートなん
で、そうですね、
繊細な感じ、繊
細、ダイエットと付き合った男優さんとかもダメなんです
よね、あ、そうなんだ、私のやつ大丈夫、
この男優付き合ったじゃんってなっちゃう、
え、全然それ楽しくない、
情に熱い、
ダメ、
なんかその子はすごい嫌だなと思ったんですね、
あ、嫌じゃないです
か、女優さんと付き合ってる子が
だから、芸人付き合ってる時もやっぱダメだなと思ったんです、あ、来ちゃったこの人って、
な
んか書いてくださいみたいな、
私は割とそういうのね嫌じゃない、
そうですか、
平気、
いやー、うん、ダメなんですよ、ね、だから付き合ってほしくない男優さんと誰も、
あ、大学さんも一人で俺、誰とも付き合うな、
女優さんと
男優は付き合う、
そうですね、まあ、人的差は良くない、
確かにそれは良くない、
絶対良くないのに、
まあ、仕事ですから、
出会いがないんだよね、私たちも、
でも結局職場で多いもんね、
あ、みんなおはよう、
出会ってる、出会ってる、
おはようね、出会ってる、おはよう、
王族か、
でも職場結構多いよね、
職場結構多いんですよ。
多いよね。
で結構みんな多いって言うから、私もなんかドキドキ
し
て
るのもあって。職場結構多い。どういうから
さ。あ、そうか。うち職場結構だ。
うん。全然ないんですけど、なんか口説かれもしない、助けてほしいんですけど、どうしたんですか。
私結構
女優さんなんですけど、
いや、どんな人かバレちゃってるからな。
LINE とかも結構監督とかも結構やってて、いろんなメーカーの監督とかやってるし、デマンドさんも、あの、直にやり取りしてて、
はい、
LINE とかで、飲みってでもよくするんですよ、飲み行こうよって、結構誘われていくんですけど、普通に返されてるんです よ、いいですか、やったやったって言っても、よし、終電、返さみたいな、
じゃあもう帰って、
帰ったなみたいな、
いや、デマンドさんはそうだと思うよ、
いや、どこのね、CA もそうですけど、
ダメなんだ、
全然私、
いいかも。
だからもうちょっとその増えてる業界の人と飲んだりですか、あんま女の人と会う機会がないような、
ああ、土木の人とか、
木の人みたい
な、僕の仕事なんですけど、
でも土木の人は絶対体力ありますよ、
あ、でいいですね、
セックスマイクして、
あとどこに行けば私は女に飢えてる職業って何ですかね、
ボクサーとか、
格闘技選手じゃないです、もう遊べるから、
あ、
うん、
あ、じゃあなんだろう、ね、自衛官、
自衛官、
自衛官いいんで、会場、
この間来たのが、あの、なんかほら、あの、CM みたいな、宣伝みたいなのがあるじゃないですか、はい、ああいうとこで、なんかあの婚活パーティー前に、高井のりまさって名前でうちの旦那、あのコーチングとかやってるんですけど、やる気出させるやつね、なんかモチベーション上げるやつやってるんだけど、あれでなんかあの、公演みたいな、
あ、言ってましたね。
それ
で自衛隊に、タメさんが講演したっていう。
自衛隊で、うちの旦那、高井のりまさって名前で、フェイスブックでも最近、タメギゴルジョン、高井のりまさにいるんだけど、
なんか高井のりまさ、
あの名前で、なんかあの、要するにコーチングとやる気を出させたりね、コミュニケーション力をアップさせたりっていう、まあ、モテ塾とかなんかも言ってるけど、モテるっていうより、まあ、あの、うまくお話ができるようになるとか、コミュニケーションがうまく取れるようになるとかいて、
はい、
でそういうあのコーチングとかセミナーとかやってるんですよ。したらね、自衛隊から呼ばれてる、自衛隊で呼ばれてる。
私も呼ばれたいんですけど、なんかそういう
女性的にも最近やってる
んですか、そういう感じで、
そういう感じでってどういう感じ、
自衛隊のただ船って、ね、うん、あの街道自衛隊で結構動いてるんです
よ、エロいこと考え始めました、
なんか箱が変わったりした、
変なこと
結婚が
違うんじゃないかな、
それで誰か一人でも子供外から全員の子供が
聞かないうちから違うんじゃないかなと思ったけど、
考えたら結婚するにはあんまり喋らない
で、
喋らないと死んでしまうっていう、その時はあのカメラは電話とか持って、
ええ、
あ、仕事を
一人で
自衛隊に超
怒られて、
さすがにソフトネマンドの名前でね、自衛官には乗れないですからね、
まあ、それはね、
ええ、まあ、ね、誰も乗れないですよ、
変化持ってきましたね、変化持ってきましたね、
変化乗るんですか、このご時世になんかちょっと始まりそうだぞみたいな、
自衛隊に全部売れるでしょ、
その箱の中に
全部
入ってるから
、変化営業マンとして 一緒だよね。
天馬だらけになっちゃいますし、ね、天馬だらけになっちゃいますし、多分ダメだって言われると思う。
いいじゃないからダメだもん。
全然いいところですよ。全然いいところですよ。なんか天馬の上とか言うからです
ね。じゃあ全然そう多分いる、いないね。
いないです
。いや、わかんない。
わかんない。
じゃあ、ぜひね、
ぜひ何がぜひだか。
一言、一言あるのね。
本当にあ、じゃあちょっとあの、はい、シームレス、このまま質問コーナーにしようかなと思って、はい、ちょっと詳しくなるんですけど、今日は挙手でお願いしたいなと思って、マイクを
回すので、どんな方は、
じゃあここからじゃあもう放送なしでしますので、
はいはい、
ここまでも大丈夫です
よ
ね、
はい、質問、はい、あ、僕、はい、社員ものって本当に社員なんです
よ。そこ夢を
知っていけないこと。今まで断然にうちに女子社員が入ってたっていう。
ああ、
ええ。
何言ってるか分かんない
よ。断然に今うちに女子社員がいるわけですよ。
ええ。だから本当に社員にするってこと。
いや、だからもううちは3、4000、5000、6000ぐらい社員がいるわけですよ。
そう。ってことは、いないじゃないですか。
本物なんだ。
いや本物です。
やっぱデマンドって。
何言っちゃってるかね。
あとビール一個でもデマンドですから。完全にいるな。
離職率が半端ないっていう。
一回きり一回きり。
なるほど。もうこれで一日やめていくんだ。
なるほど。
まあね、ね、まあ分かってあげてください。
いや僕は本物だと思ってます、ね。
いや、
そうなんです。
あと皆さん、
うちの AD は社員証作るのうまいんですよ。
ああ私全然作られたことない
んです。あ、そうですか。
いいですか、いかがですか。
いや、もう全然すぐ作りますよ。ええ、今から社員になるんですか。
そうですね、素人
すぐバレちゃいます
よ。私は気配消すの得意なん
です。大丈夫ですか。
いや、無理でしょ。あんまり嘘言ったんですよ。
一旦組織になれば誰かわからないから。
そんなことはないですよ。そういうの。
はい、じゃあ質問、
あ、
どうぞ。
来ました。
あ、辻丸さんだ。
あ、辻丸さんだ。
男優の
辻丸さん。どうもどうもこんばんは。
久しぶりです
。こっちに上がって く
るぐらい。
はい。はい。一つだけお聞きしたいんですけど、
はい、
まあ、今いろんな問題、AV の問題、こういう話や話も含めて、
はい、
なんですが、
はい、
マスコミの取材を今後お受けになるご予定はあるのか、
はい、
もし、お受けになるおつもりがないんであれば、その理由というか、
はい、
というのは、やっぱりメーカーの社長さんクラスの方が、うん、今現在この問題に関してどのように考えてらっしゃるのかという女性の発言は非常に多いんですけれども、
はいはい、
そういう方の発言がなくて、僕も事前から、まあ、一応恥ずかしながら一人として
そうですよ、ね、
メーカーのタッグの方々が今何をか、まあ、今日のお話でいろいろ分かった部分はあるんですけれども、はいはい、やっぱりマスコミを通じて広く、取材を、まあ、今日もマスコミの方いらっしゃって取材をしたいという方も多分いらっしゃると思うんで、はい、そのことについて今後、取材をお受けになるご予定があるのか、もし、いろいろ事情で受けられないんであれば、まあ、ちょっとその辺りの理由をお話しできる範囲でお話しいただきたいと思います。お願いします。
すごい個人的な思いはいっぱいあってですね、僕の考えも業界を健全化したいとか、まあ、いろいろ持ってるんですよ。でやっぱ僕の意見もありますけど、やっぱ IPBA とか、まあ、そういうところが今一生懸命取りまとめてくれてるので、個人的な意見を言うよりも、要は僕は今そこに、まあ、デマンドの社長ですけども、そこに入ってない。だからそれを僕今代表して今一生懸命やってくれてるわけで、まあ、それにまずは賛同して、任せてる、任せてるというかそこに従うというところで考えてるんです。なんでそれの方向性がしっかり決まったら、まあ、それでもう僕ももちろん健全化したいっていう、もともと AV 女優さんを応援したくてこの業界入ったので、それはすごく賛同できるとか、ちゃんと賛同してやっていきたいと思いますので、まあ、そういう思いで答えないというよりは、そういう思いがあって、業界としてやっていきたいという思いが強いので、そうしております。はい、
としてはちゃんとしたこと言
うと、うん、突然真面目な、
あ、いやいや、すごい真面目な、
いや、そうですね、なんか真面目な、
皆さん真面目な、
あの、私も IPPA で皆さんマスコミ出て喋ってくださいよって随分去年の夏頃ぐらいかな、6、7、8月、9月ぐらいまでは随分一生懸命言ってたことがあって、皆さんからいろんなお話は聞いてるんですよ。なぜ出れないのか、なぜ出たくないのか、あるいはあの出ない方がいいとなぜ思うのかってところは、あのいろんなあの、大手メーカーの方も、大手メーカーの社長さんであるとか、まあ、役員の方であるとか IPP の理事の方々とかいろいろ聞いてるんですけれども、まあ、それぞれね、あの理由はあって、卑怯だとか、あの、女同士を戦わせてるように見えるとかっていう意見があることも分かるし、そう見えることもすごく理解できるんですけれども、うん、でもね、出れないには出れないなりのね、理由があるんですよ。で、それは別に逃げ隠れしてるわけじゃなくて、やっぱりね、あの、それなりに大きな会社なんですよね、あの、AV メーカーで、特に IPP の理事会にいつも顔出してるような大手メーカーの、方々っていうのは、また大手メーカーでないところのね、誰だか分かんない社長さんが出てもねっていう話もあるわけで、マスコミにね、本当に出て話してほしいような人ほど出たからない、で、あの、それはやっぱりその大きい会社 その代表とか役員として、自分の後ろにいる人々、自分の会社の人々の顔というのを一人一人思い浮かべるわけですよね、で、その人たちそれぞれに家族がいるわけですよ、子供がいたり、まあ、根本さんも奥さんもいらっしゃるし、で、そういう非常に重い責任を負っている立場上、自分がここで今一つうっかり誤ったがために、その家族の子供たちの未来が一瞬にして潰れてしまう、すぐその生活が消し飛んでしまうというようなことにもなりかねないっていう、ものすごく重い責任を感じているわけですね。で、しかもその自分が有名であるかもしれない、あの、大きなメーカーの代表である自分、もしくは会長である社主であるって人が出たら、今このタイミングで出たらですよ、この問題が起こって、あの、紛糾しているタイミング、特に去年の頃とか、
はい、
出たら、こいつが悪の親玉だと、そういうことになるわけですよね。で、そうすると、例えば彼は役員をやっているその IPPA というその団体の信用にも関わってくる、こいつがいる、いや、あの、会なんだからダメに決まっている、こいつがいる会社なんだからダメだろう、こいつの奥さんは何なんだ、元 AV 女優なんじゃないか、約束でこんなのと結婚したのか、子供もいるらしい、子供はどこそこの小学校だ、なんとかって子だ、で、そういうことになってしまう。で、その会社にいる人々だってどういう目に遭うかわからない。で、またその会社にいる自分の社員だけじゃないんですよ。その社員たちは、あの、もしかしたら制作部なら今 AV の現場を抱えてるかもしれない。そこでは例えば女優さんが働いている、これからあの撮影が撮影されるっていうのを心待ちにしてるかもしれない。その女優さんの生活もある、男優さんの生活もある、制作スタッフの生活もある、ものすごい何百人、下手したら何千人っていう人数が、まあ、野本さんの肩にむしりとのしかかってるわけですね。そうするとね、その人にね、対して今このタイミングでマスコミに出てごめんなさいって言えっていうのは酷すぎますよ、やっぱり。言えない、で、言えない気持ちは私すごいよくわかるんです、で、言うような勇気がある人が本当にいたらよかったかもしれない。なんかすごくワイルドで会社なんかどうなってもいい、人の生活なんか知ったことかと、俺には妻も子もないんだと、そういう人がもしいたら、あるいは、あの、言われても負けない、絶対戦うと、自分には正しいところがあると確信しているような人がもしいたら、よかったかもしれない。でもそうではないんですよね。結構皆さんリベラルで、フェアな見方をするので、うん、そうかと、あの、要するに、今の、その、で、皆さん、バカではない。非常に賢い人が多いです。で、すごく、あの、まあ、なんていうか、うん、頭のいい方がやっぱり社長になっている場合とか、社長さんであったり、役員である場合が多いです。で、そうするとね、いろいろ勉強もして、で、あの、例えば2009年に国連が、あの、人身取引の件で日本政府に対して、あの、勧告を出してるんですよね。で、あの、女性、若い女性やね、子供なんかの、特に子供の少女たち その性的搾取を、あの、防がなければいけない、ポルノの出演などを含めてっていう勧告を出している、この流れに沿った今回のこ あの問題の提起のされ方なんだってところまで読み解いていってしまうわけですよ、賢い人々だから。 そうすると、あ、そうか、強姦のような強要ということが糾弾されているわけではないんだと、この女性に対する性的な搾取というところが責められている、ここが本当 の、 あの本質なんだというところも分かっちゃうわけですね。そうすると、じゃあアダルトビデオって何だろう、ポルノって何だろう、存在するだけで女性への性的搾取というふうに言われかねないじゃないかというところまで分かってしまう。じゃあ、じゃあ今までやったアダルトビデオ、ポルノを全部否定して、あの全部返上して、だからごめんなさいと謝れるかったら謝れないですよ、
うん、謝れない。
だってこの業界があるの、何万人もこれで食べてる、自分の一言でその人たちの生活が吹き飛んじゃう、今までの日本のコロナの歴史が全部消し飛んじゃう、
うん、
そしたらね、簡単には出れない、簡単には謝れないで、分かってるんだけど、でもポルノの存在を認めてほしい、アダルトビデオ業界には存続、アダルトビデオ業界は存続させたい、
うん、
だけどしかし出演強要のようなことは防がなければいけない、でもそこで出演強要とははて何だろうと、性的搾取みたいなところまで含めた広い概念に、ね、含めた出演強要ということだったら太刀打ちできませんよと、さあどうするってところです。でそこでだからものすごくみんな悩んだと思うし、理事会はいつもいつももう紛糾してたし、かなり口論みたいなこともしょっちゅう起こっていて、私もあの表現者の権利を守る会で、あのすごく IPPA の人とも何度もやり合ったし、みんなですごい話し合って、あの本当にね、しょっちゅうしょっちゅう会議開いてたんですけど、ただうーん、どうしてもね、時間がかかりましたね、今回 の、 あのあれ、アバンが、アバンの形が定まるまでもそれなりに時間がかかったんだけれども、それだけじゃなくて今回 の、 あの、改革委員会が、 AV 業界改革推進委員会がこういう形になるっていうのも、本当はね、あの去年のうちにこういう団体ができたらよかった、あの本当にヒューマンライツナーさんが IPPA に足を運んでくれたことがあって、でその時に第三者委員会を立ち上げてくださいよって言った時にすぐに対応できればよかったんですよね、本当は去年の7月とか早い時間の時に、でもそれがどうしてもできなかったんですね、なかなか、難しかったんですよ、
はい、
でまあ、ようやっと、まあ、1年も経ってしまったので、いわゆる2期目のガイドラインに沿った第三者委員会ではなくて、もうすでに状況は分かっていて、どこを改善したらいいのか、どこを改革したらいいのかも分かっている、まあ、ある意味第三者委員会の調査が、2期目での第三者委員会みたいな意味の調査が終わったような状況にすでにあるので、改革に取り組もうってことで今回立ち上げたんだけど、まあね、客観的に見たらね、遅すぎますよ、
うん、
本当は客観的に見たら遅すぎる、でもう間に合わないかもしれない、でもまあでもそうは言っても絶望しててもしょうがないんで、うん、やれることはやろうっていうことなんですね。
そう、つながるんですね。
はい、
もうちょっと質問どう
し
ます
か。
質問まだせっかくなのでいらっしゃいますか。まあしっとりした
ら言ってあげづ
らいと思います
。もっと
全然シリアスな話をしてしまう。
簡単な話でもいいですよ
ね。
僕 AV 以来飲みたいですけど。
エロい話とかもね、したいこととかも。
そうです。私のおっぱらリカップとかでもね。
何カップなんですか？
G なんですよ。
G。
何食って育ったんですか？
草。
草？
農家、農家なんでね。
あ、そうなん
ですよ。草って育ったんですよね。
別にそんなことないんだけどね。
でもなんかそのさっきカーンさんが言ったんですけど、うん、そのなんかカーンさんがすごい表立って結構やってくださってて、
はい、
その AV を守るみたいな、
うん、
なんか女優さんたちのなんで言わないの私は結構思っちゃって、
う
ん、
いやでそれ言えるわけ、
まあ、そうですね。それをもう後からやっぱり事務所に入ってからやっぱ言えないこともあって、うん、結構みんな言いたいけど事務所の前だけやっぱダメだと、そこに触っちゃダメだって結構言われてる女さんが多いんで、
うん、
あのね、あの最初の頃にほら、
うん、
選挙以外なんて聞いたことありません、見たことない、業界はクリーンですみたいな言ってた人たちが結構いて、事務所のマネージャーたちに黙らされたりとか、そういうのあったんで、
ね、
で、あれはね、あの私、彼女ですね、気持ちもすごいよくわかるんですよ。だって自分の周りで見たことなかったら、見たことないですって言ったり、大体強要って言ったらみんな、強要罪を思い浮かべるから、強姦みたいなことを思い浮かべて、いや、そんなことないの、みんな段取りでやってるじゃんっていうふうにみんな思うわけです。だから、でも違うんですよ。人権団体の言うような、国連の言うような、自然強要の強要は、強制わいせつとか強姦の意味ではないんです、まあ、そういうのも含まれるかもしれないが、そういうんじゃなくて、もっと広い意味で、あの抗議の強要だから。 あの仕方なく追い込まれるとか説得されちゃうとかっていうのもそうだし、あとその女性自身、女性じゃなくても男性でもいいんだけど、その出演者が要するに自分で自分のことを決定できる立場に置かれていない、人に決められたことにそれに乗るしかないっていう、それももう強要だから。
もうそこに行かざるを得なくなってしまったってい
う。あと、まあ、そこまで本人が行かざるを得なくなってるって思わなくても、例えば雇用実態があると、そしたらもうそれで強要だ。
そうですね。
だからもうあのそうなるとなかなかね、あの本当はそうなんです。でそれがほら女優さんたちやっぱなかなか分からないですよ。
やっぱりあのあれ降りてきませんからね。
そう聞いただけだと、強姦されてる子なんか見たことないじゃん、私もそんな強要とかされたことないし、ってなったらクリーンですって言うよ。
そうですね、でもなんかそのそういう話をいっぱい彼女もしてくださって、結構女優さんたちから私も言いたいんですけどみたいな、なんか言えないから、ちょっと誰が言うのかと、なんかそれ現役の人が言った方がきっと、あの、なんだろうな、説得力があるかなっていう、
そう、本当に
あったりして、
そうそうそう、
まあね、私とかやっぱり、どうでもいいんで、あの、後ろ誰もないし、どうでも、別に伝えようが、どうでも。
ゴルゴ座っていいみたいな
ので。葛西さんはね、すごくいいね、独特のポジションをね、お持ちなんですよ。葛西さんだったら言っても何か業界の中も、しょうがない葛西だからと思うところもある。
結構みんな諦めモードに入ってる、
ね。いや、もう葛西さん
言ったら、いや、結構諦めだから、またあいつなんか言ってるけど、しょうがない、
あの人だしね。もうあの人、ああいう自由な人だからって、不規則発言ありでしょうって話に。
そうです
ね。
言うなって言われ ても全部言
うから、それはとても岡田さんのなんていうか人徳なんですよ、
ね、だからみんな の聞いたことを言うっていう一人なのかなって思って、
うん、あとね、私がこういうのをやってアバみたいなその老組みたいな作らないといけないなと思ってやり始めたことなんだけど、やれるなって確信したのは私があの引退してるから。
ああ、なるほど、
うん、元気だったらやれないです。
うん、
だってやっぱりリスクが高すぎる、
うん、
現役でこれやったらどっかの、 あのプロダクションとか、うん、どっかのメーカーとかからすごい怒られたり嫌われたり、うん、なんだかんだ言われて面倒くさくてやってらんなくなっちゃう、
ね、ちょっと1世代2世代は前の話だからいいって
ことですね。そう、でほらでもやっぱり旦那はまだ現役でやってるから、う
ん、なん
か現場を知ってるじゃないですか、うん、で足がかりもある。例えば女優さんに会いたい、プロダクションに会いたいっていうと、例えばデマンドの副社長とかで旦那と仲良い人に来てプロダクションを紹介してくださいよって言うと、てもらったり教えてもらってプロダクションとか行ってお話聞いたりとかできるじゃないですか。だからいいポジションにいたんです、ちょうどいい、これが現役の女優さんだとよそのプロダクションに行って契約書を集めることができない、何やっちゃってんだお前って話になっちゃう。でもこれが引退してるからできるわけですよ、はるか昔に引退してるからっていうのはあります。
まあ、いいポジションにスタジオに今集まってるんですね。
でも私いつかはやめるべきだと思ってて、例えば葛西さんがそろそろ引退しますって時に、うん、私もアバンの代表辞めますって言ったら、葛西さんに代表辞めませんかって言うかもしれない。
葛西代表、
葛西代表
絶対されますけどね、
会員に手を出さない
と会員になるような
男性会員に手を出していきません、
全員
大
丈夫、男性の方は登用され
ます。私変わってきた
よ、変わった、
やばい、いいです。それはあと入りたいっていう人多いですよね。適当な人
は。適当な人は。
じゃあ、あ、まだ質問ある人は。
わかりますか、皆さんね。ね、ないよ、だから告知とかを。
あ、なんか僕、最後一個聞きたいことが
ある。あ、どうぞどうぞ。
あの、特に監督に割と聞きたいんですけど、AV、僕はずっと AV を見ながら、この、何をもっとエロいと思ったような自分とかよく思うんですよ、
うん、
で最初に言ったんですけど、その僕は川野さんの AV に感動したのはやっぱり後にそこに愛があったって完全にストーリーをそこに見れたからよかったんですけど、この何がある AV はいい AV みたいなのがあるんかなっていうのをよく思っててですね、なんか AV の中に我々は何を見てるかというところをすごい僕は自分で分かっていなくてですね、実際にこれをやりたいんかっていうこととちょっとズレがあるじゃないですか、ファンタジーというか、
うん、
実際にやってるセックスは AV のセックスにズレがあったりするんで、
うん、
けど実際彼女ができたとしてもやっぱり AV 好きっていうのは結構変わらなかったりするときに、
うん、
なん AV にあってセックスにないものはないやみたいなことをよく思ってるんですけども、
難しい質問です。
はい、ちょっとなんか最後にマッチメイクの気でいいかな、
ですかね、AV にあって普通セックスない、
AV にあって普通セックスないもの、
あでもカメラの向こう側だった
りとかね、やっぱ全然違うものだった、なるほど、ね、目があるってことだよね、昔
みんなが見てる、
うん、
あの
タメさんが私最初にタメさんに面接で会ったんですよ私ね。で面接で会った時にタメゲゴロが私に君のビデオを見て何千人何万人の男たちがおじいちゃんしごくと思うよと、なんかそれについて君はどう思うと、で私がふって思ったのがやっぱ男の人たちがみんなわーってやってて私がそこにこう女神のように降臨してくるっていう、そういう像を思ったので女冥利に来ますねって言ったらよし対応みたいな話になったんだけど、でもなんだろうな、カメラ女優とか、まあ、AV に出演してる人たちはもう宿命的にカメラの向こうじゃなくて、なんていうか画面の向こうにいるその観客たちというかファンの方々見る人々っていうのを意識せざるを得ないんですよ。なるべく意識しないようにしようとか、少なくとも意識してるのは分からないようにしようとか、なるべく没頭しようとかって思ったって頭のどこかには絶対に必ずあるわけですよ、すごく。でその人たちが見たいと思ってる、期待してるところをやっぱり演出しよう、演技しようっていうのはどこかに必ずある。それない方がいいって思う人もいっぱいいると思うし、ない方がいいよっていう監督もいるし、男優さんもいる、女優もいるんだけど、しかし絶対になくなるなんて、ゼロになるなんてことありえないんですよ、バカじゃないんだから。もうこのシステムが、 AV というもののあり方っていうのが、ポルンっていうもののあり方っていうのが必ず観客がいるものなので、でその時にその人々が見てるものと本人たちが演じてた演出してるものの間には絶対にどこかに必ずズレはあると思うんですよね。でもね、そのちょっとズレてるけれども、その中間にあるその何かっていうのが多分一番面白いところなのかもしれない。
そうですね、僕はもう全然違うものだと思うんですよ。やっぱ AV はまあ男の、まあ、今女の人もいますけど、やっぱまあ、オナニーするもののためのものだったり、まあ、なんか作品だったり、やっぱセックスってね、その相手がいてやるものなんで、もう鼻から違いますよ、もう、全く。やっぱ作品だし、で、やっぱずっとあるジレンマは、やっぱね、監督としては、やっぱ VTR のセックスであっても、ちょっと本物っぽく撮りたいな、感情がお互い入って撮れたら、それに越したことはないですけど、やっぱどこまで行ってもやっぱ作品であって、別にね、僕もハメ撮りして 2,3 時間くどいてから撮りますけど、やっぱ終わったら今日はありがとうございました
っていう、お疲れ様でした、
またいつかどこかで現場でお会いできました
よろしくお願いします
っていうの、やっぱでもそこまでくどいてから撮った作品はやっぱ女の子の表情違うし、全然目が違うから、それの細かいすごい表現とかでそこまでやるんですけど、やっぱ全然カメラの前でやっぱみんなプロとしてやってるし、作品監督は結局はお客さんに喜んでもらいたいっていう、いいっていう思いで撮るんで、やっぱ別にこう、ね、
目線はやっぱりこうユーザーに向いてる
んですね。そうだけど、カメラの向こう側というか、
だから1対1のセックスじゃなくて2対みんなみたいなやってる感覚が強い。
で、でも普段のプライベートセットはでもその人が好きでとか、まあ性欲があってやる人もいれば、まあありますけどね、まあ全然違う、全くそこをなんか別に一緒になって考えると苦しくなるのかなっていうのはあります。
私は基本的に演技だと思ってずっとやってたんですね、出るときは。で、それが一度だけ演技じゃないなと思ったんです、ため息ごろの、なんだけど、でもプライベートセックスのあれの中でもやっぱり演技はしてるんですよ。なんか河野真理子のキャラみたいな演じてる部分もあったり、まあ、監督に演出されてる部分、それから、まあ、今のファンはこういう方向が受けるだろうみたいな計算があったり、なんかそれでやっぱり芝居はしてるんですよね。
芝居なしのセックスをじゃあお客さんに見せて、それを喜ぶものなのかっていう、結局喜ばれて女にできたわとか言われなきゃ意味ないわけで、だから別にね、本物が見たいみたいな思考もありますけど、要はじゃあどういう本物が見たいんだっていう、本物を描きますけど何の演出もしないけど、その裏でお客さんが見たいような裏面にするわけですよ。そういう環境を作ったり、あえてそういうふうに動線で行くようなことをするっていうので、まあ、近づきはしますけど、
平常時ずっとやっぱこうくっついてたら見えたいものも見えない。ほら女優さんとかね、誰かやる人によるけどね、私とか本物だったら絶対面白くないです。
やる人にやります。ああいう女優さんとか女優さんとか
とかにあるから本物のセックスが面白い人もいるのかもしれないけど、私がプライベートのようにいつもやってるようなセックスをやってみてたからって多分全然見せ物にならない。
まあそういうのはそうあるかも
ね。本当
さっき聞いたみたいな。ちゃんとプロフェッショナルみたいな。
プロフェッショナルみたいですよね。
僕はロックを信じへんぞ。パンクなんて信じるか。音楽なんか信じへんからな。俺は幸せになりたいから、幸せになるためにみんなでずっとずっと幸せになるために信じているのは神様、ありがたや。